今日はね、習得するっていうことについて、ちょっと喋りたいと思ってて、物事を習得するっていう。で、俺は例えばそのコピーライティングとかさ、マーケティングとかは、まあ、ある程度習得してると思っているのよ。で、今こう、だらだら英語を勉強してんけど、まあ、英語とかに関してはもう全く習得できてないわけ。だから習得って、その完璧ということではないやん。俺らは日本語を習得してんねんけど、完璧に日本語を扱えてるかって言ったらそうではないかし、読まれへん感じあるし、たまに文法を間違えることもあるし、だから習得ってのは俺の中では、その直接的とか反射的に入出力ができるっていうことで一旦いいんじゃないかなと思ってんねんか。ただこれは、条件反射とは違うのよ。例えば、Excuse me って言われて、No problem って言うっていう、Sorry って言われて、大丈夫ですよって言うって、反射的にこれはもしかしたら中学生でもできんねんけど、これは習得してるとは言えへんやんか。ただただ、条件反射で対応してるだけで、でも、例えば、新しいプロジェクトの企画やるっていう時に、いや、それちょっとこう、ニーズに合ってないやろとかさ、その組み立てはこっちの都合で、その、マーケティング的にとてもいいとは思われへんけどなっていうのを反射的に俺は思うわけ。感じるわけ。で、これはヨネちゃんで言うと、例えば法人の中での稟議の通し方とか、その力学が存在するわけやんか。いや、そうは言ってもでもこういう行動になってるからっていうのを俺は知らんやんか。俺法人業やってないし、その中にいてないから。でも、俺こういうやつどう思うって言ったらヨネちゃんが反射的に、いやでも、これはこういう感じになるんで、こうした方がワークすると思うんですよねっていうのは、習得してるね、俺からすると。そう。じゃあこの習得って何かっていうと、結論言うと、文化領域の中にいるってことやねんか。カルチャーフィールドって俺読んでんけど、これちょっとこの後詳しく説明していくねんけど、例えば、日本語において連絡っていう現象があんねん。連なるに濁るって書いて連絡って言うねんけど、これ連絡ってのは何かって言ったら、特定の単語が前に何か別の単語がつながることによって音が濁るっていう現象やねんか。例えば、カニっていう生き物がいたときに、タカアシガニになったり、ケガニになったりするわけ。でも、すべてに起きるわけじゃないの。俺が好きな食い物のそばとかっていうのは、トロロゾバにはなれへんねんか。
おお、確かに。
で、この連絡が起きる単語と起きない単語が存在するねん。これ、俺らその連絡っていう概念さえそもそも知らんし、どういう時に連絡が起きるのか起きないのかっていうルールを全く知らんやんか。
そうっすね。
でも、日本人は全員理解してんねん。そして全員共有してんやんか。で、これのすごいところが、まだないことでも適用できんねん。火星でカニが見つかったら、全員火星ガニやねんか。で、全
確かに。
く未知のアダマンタイトで作られた蕎麦ができたら、アダマンタイト蕎麦やねん。アダマンタイト蕎麦にはなれへんやんか。ってことは、今ないものとか、未来にあるものとか、その可能性を含めた領域全てにおいて全員が理解してるってやばない。
確かに。
これは、俺らが日本語を習得してるからね、これ外人にとってはマジで意味がわからへん現象やねん。これが文化領域やね。俺らは日本語というフィールドの中にいてるから、完璧に理解できるわけ。そして完璧に共有していて、完璧に適用できるわけなんか。しかも反射的に。しかもないものであっても。でも、日本語を習得してない外国の人からしたら、ルールを教えてってなるわけ。ルールってこれ厳密には存在せえへんねやんか。一応、日本語学校に通う外国人には、ある程度の規則性は説明されるらしいね。その連絡される側の単語に、そもそも濁点が含まれてたら濁りにくいとか、音読みとか訓読みで、これどっちの場合はこうなりづらいとか、その外国由来の言葉とか、日本古来の言葉は濁りやすい、濁りにくいみたいなことがあるらしいんだけど、俺ら、日本語話者は全く知らんよ。し、全くいらんよ、そのルール。でも全員できるっていうのは、俺らがこの日本語という文化フィールド、カルチャーフィールドの中にいるから、もう当たり前でしかないねんな。これが俺の中で習得してるってことやねんか。だからマーケティングフィールドとかコピーライティングフィールドの中に俺は中の人やから、それ変やでって余裕でわかるし、その言うまでもないやん。 いやいや、あの木星ゾバなわけないやん、そこは木星そばやろっていうのと同じノリで言えんねんけど、でも外の人からするとなんでなんっていうことがわからない。なこれは俺は習得してるとしてないのさーっと捉えてんやんか。
うん、
でこの内側にいてるか外側にいてるかっていう問題といえば、じゃあその結論外側から内側の人になればいいっていうだけの話やねんけど、まあ、それがどうすんねんって話になってくるわけよね。でさっきも言ったように俺は、まあ、言った俺たちは日本語話者として日本語を習得してんねんけど、日本語を完璧に扱えるというわけではないやんか。これはあらゆる面においてもそうで、これはマーケティングとかコピーライティングが完璧であるっていうわけではない。完璧って何なんて話になってくるから、だから厳密に言えばチューニングが合ってるってことやねんか、そこに。チューニングの問題と俺はまあ捉えていて、
なるほど。
だからルールを追求し続けたらいいっていうわけじゃないねんか。これはあのパラメーターラーニングとディープラーニングっていう話を昔したことがあるけど、そのパラメーターを一つ一つ一つ調整していけば、
うん、
OK っていうものじゃないんだよね。結局それで AI は作れないってなってディープラーニングになってるわけやから、ディープラーニングって何か分からんのよ。でもとりあえずこの教師データっていうか情報を突っ込みまくっていったら、そこにやっぱカルチャーが出来上がるよね、うん、そのカルチャーの中ではこうっていう、でもそのロジックが分からんっていうもの、中で何どういう処理が起きてるか分からないけどでもこうでしょっていうものが、しかもそれが正解にしか俺らと認識とも合ってるってなったら、それは習得してるって言えると思うねやんか。だからひたすらこう英語を習得したんやったら、英語の文法を学んでいって、規則を学んでいって、ルールを学んでいって、そのとにかくパラメーターを学んでいけば習得できるかって言ったら、俺はそうではないと思ってるんやんか。そんなものなくても、うん、英語圏で生まれた人は元から英語を習得してるし、しかも連絡みたいなさっきのルールは当然知らんわけやし、
うん、
で俺ら外国人やとしても、その英語というカルチャーの中にそのどっぷり使ってれば習得できるわけよね。現に習得してる人っていっぱいいるわけやしさ。でその人にとっては、俺からするとなんでここAs じゃなくて Like なんとか、The じゃなくて A なんみたいなことを分からんわけやんな、まだ。で、多少こう分かるようになってくるのって、チューニングが合ってくるからなのよ。ルールを理解してきたからじゃないねんな。その文化の中に入ってくるから、確かにそれは変やなっていうのが理解できてくると思うねんか。だから、効率性を追求していけば習得できるっていうのに、俺はやや反対やねんか。効率とは全然違う場所で、やっぱりそこにどっぷり使っていくっていうことが重要なのよ、
うん、
で俺の姉ちゃんがあの面白いなっていうことを言ってたのが、
うん、
あのオリエンタルラジオの中田さんのオンラインサロンに今入ってたのよね。まあ今も入ってんねんけど、うん、去年おととしぐらいから、うん、でそこですごいものすごく活躍してるわけ。みんなとこうコミュニティができて、言ったらそのカルチャーの中の一員になってるわけ、
うん、
でも俺オンラインサロンってちょっと苦手なタイプやから、うん、俺がもしかしたら俺が主催するのはいいけど、俺がどっかに入ってその中のメンバーとしてやっていくっていうのはやっぱあんま想像できへんわけ。しかもちょっとそういうの苦手なタイプで、うん、でなんでそんなうまくやってんのって聞いたら、そのオンラインサロンっていうのは観光として行ったらやっぱり観光客として扱われると、
うん、
でもそうじゃなくて、私はもうそもそも移住するつもりで行ったから、移住するんやったらやっぱり周りと挨拶しなあかんし、いい人じゃないとそこでコミュニティが出来上がらないし、やっぱその決意とスタンスの違いって言って、でほとんどの人は観光で来ると、観光で来て何かおもろいもんないかな、なんか私に教えてくださいよ、なんか美味しいとこ紹介してくださいよって言っても観光客用の扱いをされるわけ。でも移住したらもう同じ移住者やから、同じ問題は自分たちの問題やし、
うん、
同じ文化を共有して同じ祭りは同じ人として中の人として楽しむから、やっぱそこが違うのよね。で俺これは習得にかなり近いものやと思ってて、その観光として俺もいろんなものを読むわけ。最近やっぱフィールドの知識いるなと思って地政学の本読んでみたりしても、やっぱ分からんのよね。そんなにもうほんまに観光としてちょっとなるほどこういう感じか面白いなってなるけど、とても習得したとは言われへんから、
うん、
何かがあった時にそれをそのフィールドの知識、地政学の知識をフィルターを通してそのままスパッてじゃあ出せるかって言ったら全く出されへんわけやんな。ただ知識として知ってるだけで、これはとても習得したとは言われへんと思うんやんか、
うんうん、
じゃあ結論どうやったら習得できるのかというと、まあ ギターみたいなもんで、ギターって最初弾いてると指がめっちゃ痛いんやんか、左手が、
うんうん、
でもこれ押さえてるとどんどん指先硬くなってくるし、でギタリストって爪伸ばしてる人なんか一人もおれへんし、だってこう肉体的にも変化してくるわけやんね。で変化していって、うんうん、で自分がギターを弾くにふさわしい体になってきたら、どんどんそのどういう音が出るかっていうこと自体も鳴らさんでも分かってくるし、
うんうん、
もう弦民でもできるわけやんか。これがギターを習得したっていう状態だと思うんだけど、そのあらゆるものも同じで、習得したっていうのはやっぱりそれどっぷりやらないといけないのよね。その回路が出来上がるっていう、そのためにはやっぱ片足じゃなくて両足突っ込まなあかんくて、でもちろんこれってデメリットもあるのよ。もう偏った視点になってくるんだよな。その中から外を見るようになるから、外側の視点っていうのが欠けてくるわけ、うん、あくまでも中の人間になってしまうってことは、そんだけ俺たちは日本人というフィルターを通して世界の情勢を見てしまうやんか。これって結局、うん、まあリスクやし、その正解じゃないよね。全然フラットじゃない。でも、うん、でも中に入らないと見えないことっていうのは確実にあるっていう、
うん、
だからこのすごいトレードオフやねんけど、俺は中に入っちゃえと思ってるわけ。
うん
うん、そうじゃないとやっぱりわからんもんがあるから、その上で外を見ようとする意識とか努力は必要やねんけど、その客観性って失われんねんけど、どうしても俺はそのマーケティング的な視点やったり、コピーライティング的な視点やったり、あるいは作家的な視点で物を見たり判断してしまうから、全然別の立場の人たちからすると意見が合わなかったりとか、 あいつ見えてないよねっていう部分はもちろん発生してんねんけど、でもメリットはやっぱ存在してるから、それを自分の中でどう扱うか、うんいやと思ってんねんな、
うんう
ん、で中にいるってことは中にいる実感が伴ってるから、それはやっぱりその思考だけの思ってるだけのものよりも、肉体的にも俺はこう思う、なぜならこういう経験してきたからって言える方がやっぱりロジックとしては強いのよね、
うん、
だから俺はどんどん中に入っていけって思うわけ。だから俺が英語を習得しようと思ったら、ほんまにもう普段から iPhone の設定を英語にし、もうニュースもできるだけ英語で読み、でポッドキャストとか音楽とか聞けたら、それも英語で聞いて、その ほとんどの空間を英語というカルチャーの中にどっぷり使っていくことで、もしかしたら中に入れるかもせえへんねんけど、うん、っていう問題だと思うんですが、
うんう
ん、だからあくまでもその何かを習得するっていうのは、それそれぞれに文化領域っていうカルチャーフィールドがあって、そのカルチャーの中に入るか、うん、中にいるか外にいるかっていう差なんじゃないかっていうのが今のところの俺の考え方。
なるほど。
というところで一旦以上なんやけど、どう？
面白いっすね。なんかいくつかこう思った観点があるんですけど、
うん、
まあ、そうするとやっぱ近い